はい、ただいまの曲は萩原健一、初見ですね。酒と涙と男と、それでは、今はね、中継レポートいたします。デュータさんの膝の上に太一さんが座っておりますということで、目を覚ましました。太一さん、あ、手を振ってくれましたかな。あ、本当に手を振ってくれてる。おーい、ありがとう。なので、太一さんがひょっとして、声が聞こえてくるかもしれませんが、収録はこのまま続けていきたいと思います。先週、玉木さんから、メールと、すごい、お寿司の写真をいっぱい、送っていただきました。お寿司。アメリカのお寿司。ちょっとメール読んでみますね。何かお知らせできる話題はないかなと、画像フォルダを探してみたところ、たまにはアメリカならではの寿司の画像でもいいということで、いいかなということで、アルバムをシェアしますねということ、いろんなこうお寿司の送っていただくんですが、でそれでお気づきでしょうか、やたらと鮭が登場します。アラスカ産のキングサーモンが主流で、脂っこいのが人気のようです。刺身はいいとしても、焼き鮭は日本の紅鮭で作りたいです。玉木とあったんですが、ラジオなので皆さんに、今すぐにはお寿司の写真をお届けできないんですが、リュータさん、今、タイチさんが、ニャンニャンって言って首を振って、リュータさんが困ったな、みたいな感じですけども、玉木さんの写真見られて、お寿司見られていかがでした？私はすっごく上等に見えてびっくりしたんですけど、今、結構握りがいっぱいあって、こんなもんなんですか？
美味しそう。
こんなもん
ですか？美味しそうですよね。
美味しそうで、確かにサーモンが多かったんですが、あと、ケータリングでこう、もう、セットになって運んでくれるものもあれば、お店で、レストランでちゃんとした陶器で日本風で全部こうシチュエーションも雰囲気もアレンジしてあって、私写真見ただけでそれアメリカのお寿司だと思わなかったんですけど、江戸前寿司とかお値段もかなりっていう風に書いてあったので、そうなんだろうなと思うんですけども、リュウタさんいらっしゃる間のお寿司って変わりました、アメリカの。
そうですね。まあ、結構もう僕が行った頃、2004年とか2005年とかですけど、まあ、お寿司は結構アメリカでもポピュラーになって、すごいポピュラーになってて、結構もうスーパーとかでも売ってるし、街中には、まあ、そんな本格的じゃないにしてもお寿司食べれるところってあったりもしたので、まあ、結構、
ポピュラー
ですね。そうですね。
だから一層に多分上等のレストランとか本格的なものと一般的なものと、家でちょっと巻き寿司とかしたりパーティーとかにするのとか、いろいろバラエティがあって、お値段も人によって出せる予算も随分違うんじゃないかなと思うんで、また玉木さんになんか直接こういろいろこうお寿司の話をしていただきたいなと思うんですが、このサーモンが主流っていうのは、東部だとサーモンが結構あるっていうことなのかな。
いや、アメリカだと多分結構サーモン多いですね。
あ、普段も多く食べる。確かにアーバンシャンペーンに行った時のスーパーでもサーモンは種類がありましたね。売ってるの種類があって、でこの日本の鮭の話もまたちょっといつかしてみたいなと思います。玉木さんありがとうございます。でこの玉木さん のお寿司の写真を見ながら、ふーっと、あ、そういえば節分だなって思って、タイミングよく玉木さんがお寿司の写真を送ってくださったので、節分はリュウタさん、こうお寿司を食べます？恵方巻きとか。
まあ最近は食べますけど、
子供の頃、私あまり恵方巻きとか知らなかったんで、今だとスーパーもコンビニもなんか恵方巻きとか書いてあって、でしかもなんか事前に予約して結構上等のがあったりとか、 こうどんどんこう割とあの恵方巻きも種類が増えたりあのいろいろだなと思うんですが、静岡でもそうですか？
そうですね、あの、うん、まあ、お寿司屋さんとかもそうですし、スーパーとか、まあ、コンビニは全国なのでどこでも似てあの、うん、同じようなの頼めると思いますけど、はい、あの結構、まあ、海鮮だったり肉の入ってるやつだったりとかいろいろありますね、
うん、でこのさっきの続きですが、農林水産省の食文化の和食文化の保護継承っていうのが、ね、レッツはご飯プロジェクト記事で節分と恵方巻きに関してこう書いてあったんで、ちょっと節分が何かということを最初にお伝えしたいと思いますが、節分の夜、福は内、鬼は外と言いながら豆を投げている声がそれぞれの家庭に響きます。今でもそうなのかな、うん、で節分は1年に4回ありますってこう書いてあって、えそうだったんだ、1年4回あるんですって、なんかこの時期だけが節分かと思ってたらそうじゃなくて、節分は季節を分ける、つまり季節の変わる日のことです。立春立夏立秋立冬、それぞれの前日が節分です。確かに4つの季節だったらそれぞれ節分があるはずですね。で、旧暦では立春が1年の始まりで重んじられていたこともあり、節分といえば春の節分を指すようになったとか、今年の節分は、いつの2月3日か多分
だと思いますね、
うん、でだからあの年によって1日とかずれたりはしますが、でなぜ豆をまくことになったんでしょう。さて皆さん、で節分は厄払いや邪気払い、無病息災を願う行事です。豆をまくようになったのは室町時代とされています。こう日本のいろんな話で言うと、もうなんか年タイムスパンがすごい広いですね。あ、太一さんが笑っている、そうですよって言ってます。で豆っていうのが、この豆って豆の字ですが、もう一つ魔よあの魔の目、悪魔の魔に目って書いて豆とも呼んで、鬼の目を滅ぼすということに由来されている。豆が豆、魔の目、鬼の目を滅ぼす、そのためにこうあの豆をまくっていう。ゆうさんが今あの非常に太一さんとどっちを取ろうかみたいな感じで話がしにくくなっておりますけれども、あのわ、かわいいな太一さん、うん、あの目でいろいろ合図してくれてます。で鬼の目を滅ぼすことに由来されて、で季節の変わり目に鬼がやってきて災いや疫病をもたらすと考えられていました。家からこの鬼を追い出して福を招き入れるための風習が豆まきです。で豆をまく人は元来は年男、その年と同じ干支に生まれた人、または家長が大豆を巻いていましたが、巻いていましたが、現代ではそれが鬼役をとして、誰かが鬼役になって家族でみんなで楽しい豆をまく楽しい行事として続いています。豆は自分の年の数もしくは年齢プラス一粒食べるだけ食べると病気にならず長生きすると言われています。ルトさんは豆まきのなんか経験とか思い出ありますか？家で知ってました？
あの子供の頃家ではしてましたね。
なんとなくしてましたね。今でもしてるのかな。
うん、どうでしょう、まあ、小さい子供がいるとやったりするんじゃないかなとは思いますが、
うん、で神社とかね、あの今こう、ね、そういう節分のいろいろお祭りやっていて、そこでは鬼が登場して、コスプレのような鬼が登場して、こういろいろこうあの演じてくれたりしますが、で恵方巻きですね。福を巻き込む恵方巻き。節分の日にその年の恵方を向いて太巻きを食べる風習が注目されています。恵方っていうのはその年の年神様がいる方向で干支によって決まります。その方向を向き願い事を思い浮かべながら無言で一気に太巻きを丸かじりするのが恵方巻きです。これは商売繁盛、幸せを一気にいただくという縁起担ぎで、正月に行われていた恵方祭りが形を変え、節分のしきたりとして復活したものですって。この 恵方っていうのは普段そんな意識しないですよね。
うん、まあ昔はその肩たがいとかいろいろ気にしてたと思うんですけど、
うん、
最近はそうですよね。
あまり方向って気にしなくなってるかもしれない。アメリカの暮らしの中で方向を気にするような習慣とか、あるいはこう行事とかあったりしますか？
基本的にそんなにはないかなと。まあもちろんアメリカ文化がいろいろあるので、で、イスラム教の人とメッカの方向っていうのがとても大事ですし、大学とかだと、お祈りの部屋とか作ってあるので、そういうところだとやっぱり大事ですよねっていうのはあると思うんですけど。
私のバングラデシュの村にいた時に、村の人に毎日ノートに何があったって書いてもらってたんですが、いつも何方向の風が吹いていたっていうところから始まるんですよ。だから方角っていうの、農業としても方角大事だけど、その、イスラム教のところって、お祈りとか、もちろんメッカがどっちの方向かはみんな知ってるんだけど、そのなんか方角に対するこう感性みたいなのがあって、そうなんだ、毎日の日記に風の方向から始まるんだっていうのが最初へえと思ったんですけども、でこの恵方巻きも恵方を向いてということなんですが、この恵方巻きの起源には諸説があります。一つは江戸時代末期から明治時代初期に大阪の商人が商売繁盛の祈願のために始めたという説ですが、長く忘れられていました。忘れてたそうです。で、再び注目されたの、昭和52年。昭和52年って言ったら、1977年。大阪の海苔問屋、組合が行ったキャンペーンだと言われています。海苔の販売促進とコンビニチェーンの宣伝戦略によって全国的に広がりましたということなんですね。だから恵方巻き自体は、私が子供の頃はそんな聞かなかったですね。確かに昭和52年って新しいですよね、結構。しかもコンビニとの連携ですね。
そうですよね。しかも多分もし細々と残ってたとしても大阪とかで残ってたってことなので、うんうん、今みたいに全国的では、うん、子供の頃は関東の生まれ育ちなので全然知らなかったですね。
うん、あ、そっか、地域によっても違うから、この恵方巻き以外のもの食べるとかあるのか。別にお寿司じゃなくてもいいわけですよね。そっちの方向向いて、太巻きじゃないといけないのか、そっちの方向向いて何かすればいいのかなとか思ったりしたんだけど、でも海苔屋さんがね、シビアにどうやって売るかっていうのを考えて広まったっていうことなんでしょうか。ということで、リュウトさんはこの節分に何をなされますか？まだ太一さんちっちゃいか。
そうですね、まあまだ分かんないとは思いますけど、どうなんでしょうか。
私はふっといつかリュウタさんがお庭苦をしてお面をかぶって、太一さんがお庭遊びってやっている、そういうのを浮かびました。ということで、今日の、次の曲はいちごクラブの恵方巻きの歌です。どうぞ。